始まりました。こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われているポッドキャストでございます。本日のキャッチ、中島さんからいただきました。中島って普通に書いてるっていうね。今年に入ってから通勤退勤時と就寝前に再生し続けたウェザーニュース NG がついに最新回に追いついてしまった。寝てる間の回数がいつなのかわからないので、また最初から再生するしかないかっていうふうにね書いてますけど、はい、おめでとうございます。追いつきましたね。はい、それでは第1回からまたよろしくお願いします。はい、ということで、本日374回目、回し伸ばして横にいるのは総合プロデューサー村ピーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと回復しましたかね。
ちょっと前回、イケボすぎるっていうスタッフからも言われて
イケボすぎたね。
イケボすぎましたね。
なんかマイクが違うんですよ僕ら。
はい、
ポッドキャストって、はい、もうとにかく何にこだわれて、うん、もう音しかないんで。
そうですよね。
映像ないんで、
はい、
もうマイクしかないんですよ技術的には。
はい、
うん、これが今全然違うマイクでやってるんですよ
寄せ集めのマイクでやってるから
超寄せ集め
違うんですよね。
はい、なんかノイズ乗って変えてとかいろいろやってですね、
はい、
今なんかちょっとうちのディレクター的には、はい、めちゃめちゃ安定してるって思ってるらしいんですけどただもう元々のマイク違うんで
マイク違いますよね。
なんかちょっとその距離とかや、はい、僕ピンマイクでやってるんですけど、
はい、
村ピー普通のスタンドマイクでやってるんで、
はい、そうです。
なんかいろいろとその調整によっては、
はい、
村ピーがイケボすぎてですねそういうなんか、はい、X とかのポストでクレーム一切ないんですけど、
はい、
唯一、
はい、
出役の、
はい、
回しの方からクレームが入りまして、
はいはいはい、
なんか俺がチャラく聞こえるじゃないかって
そう音声がクリアだから、
はい、ああはいはいはい、
軽く聞こえる、
ものすごい軽い男となんかドシンと構えたプロデューサーみたいなね、
はいはい、
なんかそういうブランディングさせられそうになってんでちょっと軽くクレーム入れといたんですよ
なるほど、
はい、
今回はその調整が少し入って
ちょっと入ってるはず。僕らは分かんないですよ、は
い、僕らは分かんないです。
今なんかそのディレクター陣がやってるだけなんでね、
はい
はい、もうよく分かりませんけど、はい、そんな変わんないと思いますけどね前回とこれいいですねとか言ってテストとか言ってやって、はい、これいいですねとか言ってたけど、
はい、
本当適当ですからね
そうですよね、
はい、もう技術としてこれだけはっていうマイクが今、そんな状態でね皆さん楽しんでいただければなというふうに思いますけど、
はい、よろしくお願いします。
この中島さんがですね、はい、いよいよもってこれ今年に入ってからって
早いね。
まだ4月よ。
そうよね。
90日間ぐらいしかないからね、
うん、
それでもうすでに374回行ってるからね。3倍とかで聞いてもまあまあ
1日、通勤と帰る時と寝る前で3本ぐらい聞いてるってことでしょ、
まあ、寝てると自動再生されて次へってなって、
あ、なるほどね、
8時間寝たら8本いけんじゃないですかね
ほぼ聞いてねえじゃないか
全然分かってないかもしれないですね。
そうですね。
飛び飛びすぎて。
なるほど。まあ、全然それでいいんですけど、
ね。いや全然いいし。
全然構わないです。
過去に大した話もしてないし、
はい、
今日も大した話しませんから。気軽にね聞いていただければと思いますけどね。
はい。
はい、ということで374回目でございますけども、うん、
はい、
はい、なんですかね、なんか騒がしいですよ。
お、
もう4月に入りましてね。
はい、あ、そうですね、
4月で、ね、なんだろう、まあ新入社員ですかね。
新生活ですね。
新生活ですね、
はい、
まあ全然なんかあんまり感覚が、でもエイプリルフールに、
うん、はい、
今回は多くの企業さんは入社式だったと思うんですよ。
ああ。なるほどなるほど、
そかそか、まあ、いつもそうだと思うんですけどね、
はいはいはい、
なんかこういきなり嘘とかつく大型新人いたんですかね。 まあうちは真面目なんて言いませんけどね全然いませんですけどそんな人は
ああ真面目な入社式でした。
真面目で、ちょっと楽しい感じの、はい、今回は私遅刻せずにちゃんといたので良かったんですけど、ちょっとなんか前回確かもうそれすら忘れてたけど、はい、なんかX のポストで、はい、なんかバシ遅刻してなければいいなみたいなのあったんで、はい、遅刻してないでちゃんと行けたんですけど、
はいはい、
いやいやいや、なんかよく、
うん、
社会人、今日から君たちは社会人だなみたいな感じで、
うん、
まず大切なこと、時間を守るみたいに言われそうじゃない言われそうじゃない、なんか来賓の方々みたいな、なんかすごい、はい、すごい式だったとしてると、
はい、
社会人としてみたいな感じでね、
はい、
でも学生じゃないんだからみたいな、うん、なんかこうね、本当にダメ先輩みたいになっちゃうじゃないですか遅れると。
いや、それはそう、示しがつかない、
示しがつきませんよね、
はいはい、
まあ、なんで今回は本当に2分前ぐらいにつきました、はい、
ギリギリすぎる、
よかったですよ、渋滞してたらアウトでしたね
危ない
いや、どうなんですかね、はい、もう毎年この時期多分もう何回、4回か5回ぐらいしてるのかもしれませんけど、
はい、
覚えてないでしょ、もう新入社員入社式なんていうのは、 T シバ時代の
入社式は何かのホールでやったのは覚えてますけど、
まあ、でかいとで、お、まあ、なんか大きな企業だからね、はいはいはい、村 P の場合は、
はい、数千人でした。
あー、すごいね、
はい、
もう今はそんなないだろうけどね、
うん、でしょうね、
はい、いや僕どっかの会では行ったのかもしれませんけど、今自分でパッと行って映像もう出てこないですね、
はい、あ、もう
忘れました。
デリート
されてます。
本当、
もうなんかそのこう情景が全く出てこないですね。その後飲み会みたいなのやったとか、なんかその辺の情景まだあるんですけど、
はい
はい、なんかこう座ってなんか偉い人の言葉聞くとかのないですね、出てこないですね、もはや。過去のに遡ったら何か言ってるかな俺。
どう、覚えてないです、
ね、覚えてないんだよ、まあ、それも覚えてないんだけどさ、どの道覚えてないんだけどさ、はい、
僕は武道館みたいなホールでしたよ。
あ、そういう、もうめちゃめちゃバブルだね。
バブルのちょい後だったんで、
そうか、
まだバブルの余韻がありました、
ね、まだ余韻があった
みたいね、余韻ありましたよ、
なるほど、
はじけたと言ってもみんな認めてないみたいな、
なるほどなるほど、まだまだいけるっつって、はいはい、そんなのは今までも何度でもあったみたいな
、はい、
弾けてないんだこれはっつって、
はい、
まあバブルの時にね、
はい、
いやーバブルだねって誰も言ってなかったからね。
まあそうですよね、
それがバブルだと思ってないもんね、
うん、
いや全然覚えてないんですけど、
はい、
村Pはじゃあリクルートスーツ着てたの？
もちろんですよ、初めてのスーツ。
ああ、やっぱそうか、
うん、
あれなんか不思議な気分だよね。あ、でもスーツ着てた時の、うん、なんかこう俺決まったな感みたいなのはまだ覚えてるんですよね。
ああ、そうですよ、
スーツ着て鏡の前立って俺決まってるなって思った自分は覚えてますピシッとしてね、
あ、そう
なの、決まってんな俺っていうふうには、こんなサラリーマンがいてほしいなって思ったのは覚えてますみんなね疲れた顔して、
はいはい、
夕刊富士を読みながら、うん、老いぼれてくのはごめんだというふうに思っていたのはなんとなく覚えてますね
そうですか、
街見てもね、はい、今はなんか、あ、新人さんっぽいなっていますよね、
うん、いますいます、
通
勤のね、電車とか駅とか、うん、いっぱいいますね。
もうなんて言うんでしょうかね、うん、こう着慣れてないっていうのはこれいい言葉だなと思いますけど、
うん、
なんであんなに分かっちゃうんですかね。
なんで分かっちゃうんですかね。
だって普通の親父のサラリーマンでも、
はい、
スーツ買うことあるじゃん。
あります、ね、
新しく、
うん、ありますね、
条件一緒よ、
はい、
でそいつが、うん、あ、今日新しいスーツだ、
うん、
着てこう、電車乗っても、
うん、
あいつスーツ着慣れてねえなって思わないじゃないですか。
まあ確かに、
ね、全く気づかないじゃないですか、
はい、
ちょっと清潔感がある親父じゃないですか、
はい、
でもあ、ねえ、うん、あの人たちが着ると確実に着慣れてないでしょ。
そうですね。
なんですかねあれ。
一つにあるのは、顔だと思うんですよね。
顔、
顔がまだ疲れてないんですよ
顔がなるほど、
めっちゃなんかニコニコしてるんですよ。
あ、確かに
見てると
スーツ新しく着ても、はい、顔の疲れは取れないもんね
全く取れないですよ。
顔が疲れてないんだ。
目のクマとかないですよ。
あ、そうか、はい、だから顔見てでもなんだろうな、着慣れてない感ってあるんだよな、うん、そのフォルム的に、うん、まあ確かに2つボタンのスーツで、はい、こうボタンがあるとね、うん、やっぱ全部つけたくなっちゃうんだよね
ボタンは閉めます
よね。ボタンは下も全部閉めて、ね、はい、3つボタンでも3つ全部閉めるしね、はい、お腹冷えちゃいけないんでねそういうなんか着方がちょっとね、はい、っていうのもあるのかもしれないんだけど、それ以外にもなネクタイの巻き方、うん、とかかな。ネクタイの巻き方もだから YouTube かなんか見てきちっとして
確かにね
るのかな、どっちなんだろうな。
太い
太い、
結び目が太い。
ああなるほどなるほど、うん、だからその辺のもうベテラン勢は、うん、もうそこも疲れてるから、ね、
そこも疲れて
る、ネクタイも疲れちゃって
る、ね、ネクタイくったくたです
いや、なんでる、なんだかね、あの着慣れてない感っていうのが、まあ、ういういしくてもはやいいなと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
いやそんなあの人たちいっぱい、僕もね電車乗ってね、はい、これちょっと違う話なんですけど、はい、あのいかにも来たねこの新入社員今からっていうのに、はい、電車乗った時に、まあ、出会いまして、はい、で、まあ、まあまあ混んでたんですよ、はい、でまあまあ混んでて、うん、で僕はあの混んでる時は、うん、基本的にやっぱり手すりに、うん、もしくはつり革、はい、に、うん、可能な限り捕まろうとするんですよ、うん、はいはいはい、で捕まる時は、うん、まあ、片手で捕まって、うん、でそこにこう手をこう添えるというか、これ、うんうん、あの2つの手、はい、今皆さん見てますね2つの手を、
あ、なるほどなるほど、
はい、2つの手を今上に上げております。
冤罪が起こらないようにですよね
リスクあるんでもはや、もはやね、はいはい、なのでもうこれは絶対に間違えられちゃいけないというか、はい、なんかそういうのも含め、はい、あとなんかガタガタンって揺れて、はい、グッてこうなって、はい、なんかちょっと寄りかかって、はい、迷惑かけると、うん、なんかこいつ意外に下半身弱いなって思われる可能性あるじゃないですか走り込み型にねなっていうのもあるんで、はいはい、基本的には最近はちゃんと釣り革とかを捕まる感じなんですけど、うん、まあ、そんなあの場所的に全員が捕まれるわけじゃないじゃないですか、はいはい、で僕はあの角の方でなんとかあの捕まってたんですけど、はい、そのおそらく新人であろう、はい、その人はですね男性なんですけど、はいはい、お兄ちゃんなんだけど、うん、まあ足腰強いんで、まあ、捕まんないんですけど、僕と同じような姿勢なんですけど、はい、こうスマホをもう入った瞬間にこう結構上げて、はい、でそこにまあ手を添えてっていうかまあ持って、はい、おもむろにこうやっぱりスマホをいきなり立ち上げ始めるわけですね。うん、でまあなんか見てくれよっていうぐらいの角度にちょうど置いてあるんですよ。
なるほど、
僕の目線の、はいはいはい、見せて見せつけてんのかなと、はいはいはい、iPhone のそんなに新しいやつじゃないけどもまあまあたまたまなんでしょうね、たまたま角度的にちょっと僕めちゃめちゃ見やすい角度になってしまいまして、
気になりますね。
まあ気になりますよね。
気になりますね。
ウェザーニュース入ってるのが気になりますよね
そうですよね、
ええ、はい、B リアルやってるのが気になるじゃないですかまあ僕最近やめましたけど
やめたんだ
一人 B リアル、
ついにやめたんだ。
もう大体分かったんでやめたんですけど、はいはい、ええ、いや何をこうやるのかなってやっぱちょっとあんま見すぎるのも良くないとは思いつつ、うん、こんだけ目の前にあるからっていう感じで、うんうん、パッと立ち上げたのが、はい、明らかに X なんですね。
おお、
ええ、はい、あ、X ってもう俺はおじさんしかやってないと思ってたんですよ、うんうん、ええ、あ、若者 X やるんだと思って、うんうんうんうん、で その、まあ、あんま内容を見ちゃいけないかなって感じなんで、ちょっとこの目の、はい、なんていうかこの横になんとなくこう
視界に入れる、
視界にちょっと入ってるけどじっくり見てない、はい、こう誰フォローしてんのかなとか、はい、なんかそういうのちょっとなんかダメじゃないですか、はい、なんとなくね、はいはい、でそれをもうシュッシュシュッシュやってるわけですよ、
うんうん、
でなんかこうアニメーションっぽい漫画ですかね、
うん、
なんかそういうのをパッパッパッと見たり、
はいはい、
すごいそのなんていうかこう 手先がやっぱりね、うん、すごいわけですよ若者なんて。
あ、フリック入力
が、フリック入力がね、
はい、
むちゃくちゃ早くてですね
そうなんだ、
まあ、僕なんかね、
はい、
フリック入力じゃなくて、
はい、
タッタッタッタッタッタって何回も押すやつあるじゃないですか、はい、あれで一個ずつやってるわけですけども
ガラケーの時代、
もう完全にガラケーの時代なんで、
はいはい、
で、あの両手で持ってる理由が分かって、
うん、
あのフリック入力両手でやるんよね、
うん、え？そうなの？
そう、
フリックを両手でやるの？
フリックをもうこう2つ持ってて、
はいはい、
ヒュヒュンヒュンサササササッパパッパッパって両手でフリック入力だから、1個やってる間にもう次のみたいな感じですげえ速いのよ。で、あの電車の中であんまりバランス良くない中で両手をこう掲げてですね、シュワンシュワンシュワンシュワンやって2、3行書いてんですよ。それ見た時に、うん、なんか俺はこいつらに負けるなと思いました。ものすごいスピードで、多分だから、
うん、
まあ、僕らの時代だと、うん、あれでなんか宿題やるとか作文書くとか論文書くとか、
うん、
とはいえ、
うん、
パソコンの方が早いだろうっていう感じあるじゃないですか、うんうん、多分彼らね、うん、あっちの方が早いと思います。
そうなんだ、
むちゃくちゃ早いもん、でさらにあのサジェッション出るじゃないキーボードって、はいはい、だから2個ぐらい入れたらもう上に何個か出てるじゃない、うん、前入れたやつとか、
はい、
ええ、でそういうのもなんかもう分かってるんでしょうね、
うん、
すっげえ早いのよ。喋ってんの入力してんじゃねえかなっていうぐらい、喋ってるより早いんじゃねえかなみたいな
そうなんだ、
うん、だからちょっとあのボタン2つピチッと閉めてた子だったんだけど、
はい、
ちょっと電車を降りる頃には尊敬してました、うん僕だから、ね、筋肉違うよね、だからね、
そうでしょうね、
むちゃくちゃ早いよあれ、
うん、
ただ彼らも5年後あれが、
うん、
もう懐かしいねって言ってるかもしれないですけどね。
まだフリック入力してるのって言われるよね。
いや分かんないよね、だからもう、うん、どうなってんのか、
うん、
まあすごいなと、
うん、
新入社員すごいなと思いましたっていう話なんですけど、うんうん、村Pフリック入力してんの？
やったことないです。めちゃくちゃ
ねえんじゃん、
苦手ですね。
僕で、ま、なんだろうな、ま、半々、いやいや、ま、7-3、いや8-2かな、
うん、
あのそれぐらいで8が、
うんうん、
あのあいうえおってやつですね。てんてんてんてんてんってやつですね。
いやいやいや、俺それもやらないですよ。
の、え、何や
ローマ字入力です、キーボード入力っていう。
え、それこそ遅くね、それこそ両手じゃね。
あそれは両手ですね。
だよね、
両手でやります。
しかもなんか、うん、ちっちゃいじゃん押す、
ちっちゃい
あのスペースが、
よく間違えるサジェスチョンが全然違うのが出てくるって
はい、はい、
よくある、うん、
集中してると、うん、なんか全然違う、キーボードとかでも、
はい
ね、なんかあのブラインドタッチじゃなくて、
はい、
キーボード見ながらパパパって打ってたら、
うん、
なんかあのカナ変換してなくて、
うん、はい、
なんか変なアルファベットがぐにゃぐにゃ、ねはい、出てるみたいな時とかね、
はい
はい、ああいうめんどくせえなっていう。
そうです、
いや、じゃああれなの、
うん、
あいうえ書きとかそういうのもやってないんだ。
やってないです、
ね、あそう、
ガラケーの時からやってないです。
ガラケーってどうやってやってたか覚えてないけどもガラケーの時それか。
ガラケーの時はあいうえか、
うん、
ローマ字入力か
あ
っていう感じです。
あ、そうですか。
どっちかでした。
僕はそんなこんなで新入社員研修みたいなところで話すこともあってですね、
を話してきたんですよ。
で、はい、じゃあちょっとこれあれチャット GPT に聞いてみようかっつって、はい、そういうシーンがあったんですけど、はいはい、僕あのスマホでチャット GPT に聞こうかなって思ってこう、はい、あやべえ、うん、あの時の新人を新人くんを思ってね、うん、これ俺めっちゃ遅いのバレるわって思いながら
いつまで入力してんすか
バスさんめっちゃ遅いですねなる可能性あるじゃないですか。
めちゃくちゃあります。
めちゃめちゃあるじゃないですか、
は
い、
あります、
はい、でしかも何回も押してたら、はい、あフリック入力できない人なんだってなるじゃないですか、はいはい、ちょっと無理してフリック入力してたらもっと遅くなります
フリックはね、
いやなんだろうね、だから僕、まあ、たまになんか両方一応やれないと、うん、なんかどっかでどっちかができなくなってOS のバグとかあったらあれかなと思って。
あなるほど
ないですけどそんなことは、
はいはい、
あそうじゃあローマ字入力なんだ。
そうです。
おお、
はい、
じゃあ普通にその辺の人と比べて、うん、やっぱ遅いよね。
間違いが多いですよね。
まあまあ結局だから押す場所ちっちゃいからね。はいはいはい、うんうんうん、だから村ピンはね、うん、あのブラックベリーに今から変えた方がいい
懐かしい。
キーワードがハードでついてるからね。
懐かしいですね、
はい、あれだってむちゃくちゃ速いやついたからね。
あ、う
ん、僕がアメリカ行った時まだブラックベリー使ってる人いたんですけど、はいはいはい、なんかよくわかんない金融業界はセキュリティ的にブラックベリーがいいとかいう、うんうん、もう全くもってフェイクニュースみたいなもんだったと思うんですけど、うん、
はいはい、
まあ、あの今となっちゃうんですけど、だから結構使ってる人いたんですけど、
うん、
すごい早かったですよ。
うん、
ブラックベリーってブラインドタッチやってるやついたからねそれ目線ほとんど変わんねえから意味ねえんじゃねえかなっていうふうに思うんですけどまあそういうなんか特殊ななんていうかその時代における技術ってありますねこれ。
そうですよ ね、
ね、
うん、
もう今となっては全く必要ないけど、
うん、
当時はっていう話ですよこれ。
あのポケベルの
まあ、ポケベルもそうですよ、ね、
番号
のやつも ね、そうですよ、うん、逆でできるやつとかも言いましたよ。
逆
あの
あなる変換を
あじゃなくいやじゃなくてあの端末を逆にしてもでき
る、うん、そんなことがあるの。
もう
なんか何のために
いやあの自慢飲み会で自慢したい
飲み会のか
飲み会で自慢したいため
それは命かける
まあそんなことで新入入って新入社員も入ってきましたよウェザーニュースさんも。
あそうですか、
はい、
どうですか。
いやいやいやいや、まあそんなに話す機会ないですけど。
彼女たち彼らはどうですか。
いややっぱり疲れてないよね
フレッシュ
フレッシュですよ。
フレッシュ
目がなんだろうな、はい、やっぱこう生き生きしていますね。
僕まだあの話したことはないんですけど、
はい、まあまあ本当来たばっかで、うん、研修とかやってまたね、
うん、
なんかあんまいなかったりもしますからもうこれからだと思いますけど、
ね、はいはい、
いやいや3分の1ぐらいがあの日本の、うん、なんて言うんだろう国籍生まれが違うってのかなの感じですけど、
うんうん、
まあでも日本語うまいけどねみんなね。
そうなんだ。
どこで勉強してるのか分かんないけど、
うん、
俺の方が絶対漢字知らねえなって感じですね
それは問題だな。
かなり問題です
日本で生まれてるから
まあそんなこんなで、はい
はい、
新規一点って感じですかね、
はい、あそうだ、
はい、
こないだからで、ね、そうだそうだなんか俺ずっと忘れてると思って
た
のっ、うん、お誕生日おめでとうございますだよね。
そうだよ
こんな
49歳ね。
そうだよね、
うん、
そうだそうだそうだ
なんかこうまあ、うん、この年になってくるとまあそういうのも別にねなんかないですけど、
はい、なかったですか。
あの結構デジタルの、
はい、
例えばなんか Google とか、
うん、
なんか自分のアイコンが、
はい、
Google のアカウントで入ってると、
はい、
あのなんか右上とかにアイコンあるサムネあるじゃないですか、
はいはい、
あれがなんかこうポワンポワンな紙吹雪みたいのが飛んでたり。
そんなの
ある。あるあるある。
うん
でそれを押したらなんかハッピーバースデーみたいなの出てきたかな、うん、とかなんかに登録してたメールで、うん、まあ誕生日入れたんでしょうね、うん、ええ、あの石橋智弘様お誕生日おめでとうございますうんぬんかんぬん、うん、なんかキャンペーン中ですみたいな
売り込み
売り込みじゃねえかよ みたいなのとかね、
はいはい、
まあ、デジタルでもちょいちょい来ますよね、
うんうんうん、
Facebook 僕ほぼやってないんでもはや、
はい、
ずいぶん前にあれしたんで、それでもなんかこう来たりね、
そうですね、
まあまあなんかデジタル祝いはありましたけど、はい、それ以外はまあ特になかった、
ね、あら、それは失礼しました、
はい、いやいやいや、もう、はい、もうない方がいいんですけど、
あ、本当ですか、
はい、
なんか六本木か麻布かで盛大なパーティーをやるっていう、
いやもう捕まるんでとにかく捕まるんであ
、そうですか、
はい、4個か5個ぐらい、うんうん、そういうデジタル祝い系は来たんですけど、
はい、
これむちゃくちゃたまたま、
うん、
いきなりステーキ行ったんですよ、
はいはいはい、
その周辺に、
はい、
そしたらなんか500円券が使えました、
うん、
500円だったかな、覚えてない、
お誕生日、
まあ、500円、
そんなのあるんだ、
だから誕生日近い人はいきなりステーキ行くとですね、
うん、
はいはい、なんか安くなります、
そ
う、何個かあった中で、
はい、
あ、使えるのこれだけだって思ったんでなんか覚えてるんですけどねなんかね、肉マイレージっていうのがなんか今もあんのか、はい、昔はなんかすごいあって、
はいはい、
でなんかこうなんか 100g、 昔って多分、昔ってちょっと前は今でもできますけど、うん、いきなりステーキのなんか、うん、このこうなんていう売りみたいのは、うん、基本はなんか何グラムって必ずこうオーダーするときに言うみたいな、
うんうん、
でそれを、
そうで
しょ、そこの目の前で切ってくれて、
はいはいはい、
でこれでいいですかみたいな、
はいはい、
大体例えば200って言っても、うん、まあ、215ぐらいで、
うん、
まあこれでいいですよね、うん、みたいな感覚で、まあ、若干こう盛られるんですけど、うん、いつも、
はいはい、
なんかそれがなんかそんなになんか不評だったのか回転数が悪いのか何なのか分かんないです、はい、最近ちょっとそういうのが やってますやってます、
あ、やって
んやってんだけど、なんかもうメニューの中にちゃんともう 200g 何 g って書いてあって、もそれでみんなオーダーするみたいな感じにちょっとなってるのか、ちょっと僕もよく分かってないんですけど、
うん、
でもなんかそれでなんか昔やってたんですよね、そのなんかピッてアプリ見せると肉マイルみたいなのがたまって、で全国何位ですみたいなのが出てきて、でそれが何 g になるとなんかウーロン茶ただみたいな、なんかね、一生ウーロン茶ただみたいな
そんなのなんだ、
一生ワイン一杯はつきますみたいな、すごいすごいことやってたんですよ、最近多分ちょっと変わってると思いますけど、はい、なんで僕一時期肉マイレージ食べてたんですよ
そんなに肉好きだったっけあんまりイメージないけど、
いやいやいや、肉は僕はまあ嫌いじゃないですよ、ただ焼肉最近だから、
はい、
あんまりもうそんなでもないかなって感じ、
数年行ってないですよ、
本当に、
はい、
全然俺普通に行くよ焼肉、
焼肉、
ええ、
あ、そうなんだ、ただ
焼肉も家族とか、
はい、
で行く方が、
はい、
ちょっと最近いいなってちょっと思い始めてきたんですね、
お、やっと家庭を顧みるようになったんですか
いやいやいや今までもずっと見てましたよ
そうですか、
今までもずっと見てましたよ、ええ、いや何かって、
はいはい
はい、まあ、なんか会社とか接待とか、
うん、
まあ、いろんなところで結構焼肉を食うシーンってあるじゃないですか、
はいはい、
でそうなってくると、
うん、
なんか例えばちょっといいところとかにこうなるとですね、
はい、
まあまあいい肉とか頼んで、
うん
うん
うん、
で店員さんもドヤ顔っぽくこう出してきて、うん、
はい、
でなんかいい肉ですよっていうのを焼かれた時って、うんうんうん、なんかリアクションしなきゃいけないみたいな雰囲気あるの分かります？
分かります分かります、
ええ、
あの肉に、
うん、
焼く前の肉に、
はい、
なんか名札みたいなのがついて
て、そんなのもあるでしょ最近ね
、はい、
ええ、これは部位がどうとか、はい、なんとかとか、
はい、
なんか、まあ、なんなら、まあ、シャトーブリアンみたいなのが、はいはい、なんかあるじゃないですか、
はい、
例えばよ、
うんうん、
でそういうのとかだとリアクションしなきゃいけないですか、
そうですよね、
うまそうだなこれ、うん、とか、
はい、
うーわーみたいな、
はい、
柔らかとか
はい、そうですね、
うん、
はい、
めんどくさいなっていう
確かに、
で特にまあ、油好きじゃないのもともと、
はいはい、
で最近よりダメになってきてるんで、 油あるとなんかちょっとってなってるにもかかわらず、うんうん、まあまあやっぱ油が売りみたいな、このフリフリしてるやつ、
あの刺しが入ってるって
ことですね、刺し的なね、
はい、
そういうのがうまいという、はい、非常にコモンセンスがある中でそれに対するリアクションがなんかもうそんなにもういいのに、まあ、ぶっちゃけそんな美味しくないのに、
はいはいはい、
油すぎて、
はい、
でもやっぱりリアクション取んなきゃいけないっていう感じがあってですね、なんかあんまりあのそういう場よりも何にも言わないで淡々となんかもう普通に食う、
うん、
油も頼まず、
はい、
もはや焼肉行ったのにカルビ頼まねえっていう、
はい、頼まないですね、
もう全然頼まないですね、
頼まないですね、
はい、でなんか1個ぐらい食わないといけないみたいな雰囲気もないんで、はい、もう好きなものしか食わない、
は
い、
確かに確かに、
はいはい、そうなるとなんか、はい、家の方が楽だなっていう、
あ好きなもの食べれるからね、
そうだし
いいね、確かに
下手すると焼いてくれたりするともうさらにね、
はい、
気使っちゃうよね、
はいはい、
でいいもので油ドワーなって、
うん、
まず最初にじゃあバシさんみたいになるのももう嫌じゃないわかります、
わかります、
例えばね、はい、部下みたいな人と言ったらよ、もう最近だからもうそのコミュニティの中でもさ、
はい、
一番年上自分みたいなのが結構多くなってくるからさ、
は
い、
そうですよね、
そうするとなんか下手すると、うん、まあ本当に近くのやつはもうそういうの僕あんまあれなんで、
はい、
みんな気にしないですけど、
うん、
でもなかなか みんなと食えるわけでもないんで、
うん、
ね、新しく初めて焼肉って人も、まあ、出てくるわけですよね、
はい、
その時にはなんかやっぱ気使われて、
うん、
まずはみたいな感じで来るとかも、
うんうん、
あ、 ありがとうありがとうなんて、うめえなこれなんて、うん、リアクションするのめ
ん
どくさいな、
みんなリアクション待ちしてますよねその時ってね、手つけられないから
となんとなくね、うん、そ嫌なんだけど俺さ、うん、サラダ取ってくれたりいいからっていうそのまま食べていいみたいな感じなんだ、だからなんか、はい、めんどくさいとこのマナーなのか何なのか、はい、そういうのもあるんでなんか、はいはい、ちょっと加速で食うのが楽だなっていう話ですねこれ、
なるほどね、
だからまあ僕レバーばっかり食ってますもん、
そうなんですか、
レバー確実に食います、で家族とかレバーなんか
はい、
あんま食わないっていうか、
うん、
ああいうのってなんかこう結構年季入った感じからレバーって美味しくなるじゃないですか、
うんうん、
若いうちはもうカルビとかじゃないですか、
そうですね、
ええ、うん、だからもう俺レバーばっかり食ってレバー担当なんですよ、
あそうなんだ、ええ、
いつもだから俺もそのトングしか使ってないんですよレバートングしか俺使ってないんですよ、
随分偏ってますね
塩食ってます常に、
ああ、ええ、そうなんだ、
そうなんです、なんでまあ、
俺はね単塩しか食べない、
まあまあまあ単塩は僕も食べますけど、まあそれ何その上単塩食べるの、
もうそうですね、量食べられないんで普通の単塩は頼まないです上単塩だけ頼んで、
はい、
で終わります
早えな、
終わります、はい、そこで
もうほとんどハム2枚みたいな感じ
そんな感じです、
はい、でライスもそんな食わないとかでね、
はい、はい、
だ冷麺食います、
冷麺僕あんまり食べる文化ないんですよ、
です、うん、僕冷麺結構やっぱり食べるんですよ、で、
はい、
冷麺って本当焼肉屋によって結構違うじゃないですか、う
ん、違いますよね、
いろいろと、うん、なんか本格的な韓国風っぽいなとか、
はい、
ね、まあ、それこそ盛岡冷麺みたいなものとか、はいはい、いろいろと冷麺って本当に違って、うん、店によって違うじゃないですか、
うん、
でうまいなここの冷麺好きだなとかっていうのが結構あったりするんですけど、
はい
はい、こんだけラーメン屋がもうすごい戦いをしてるんですけど、
うんうんうんうん、
冷麺専門店ってあんまなくないですか、
うん、盛岡ぐらいでしか見たことがないですね、
ね、
はい、
なんかなんでこんなになんか麺とかなんかパスタとかね、
うん、
いろいろとみんなこう思考を凝らして差別化戦略で戦ってんのに、
うん、
冷麺で勝負してるやつあんま見たことないですよね、
あんま勝負できないんじゃないですか、
俺絶対行きますけどね冷麺、
本当ですか、
冷麺専門店絶対行くと思うんですよ僕、
あれあんまりこううひょーって食べないですよね冷麺って、
いやいやいやいや、
締めこうなんか油をさっぱりしたいから あの酢みたいな感じじゃないですか。
いやそれはでもまあ分かるっちゃ分かるんですけど、うんうん、でもそこだからこそ締めではない冷麺っていうので、
はい、
ブランディングしてったら俺結構いけるような気がする。
だからそこをコテコテコテコテし始めると、はい、冷麺じゃなくなるんじゃ
ない。炙冷麺いけると思いますね。
油みたいな、
むちゃくちゃ油とラー油で冷麺
それ冷麺じゃないもん。もうい
や冷えてんだもんだって
あ冷えてたらいいんだ。
お酢もいいよみたいな感じの、え冷麺でこんなにもたれるんかい、うんうん、いやだからいっぱいあっていいのよ。そのさっぱり系もあれば、はい、ぶっといね冷麺の中でもなんかこう
太い
一旦もめみたいなやつらの冷麺ですよ。
あ冷麺じゃない。
そうそうそう。あとだからなんかこう何あのパスタのなんかクルクルしたようなやつあるじゃな、ね
はい、はい、
ああいう冷麺とか
ああそう
冷麺専門店です、いやうちは冷麺で勝負しますからっつって。
もともとちょっと僕疑問に思ってたことがあって、
はいはい、
冷麺の麺って、
うん麺麺うん、
あれは何なのかっていうのが未だによく分かってなくて、
ああのちょっと透明っぽい、
ちょっと透明っぽい、はいはいはい、なんか中にちょっと芯があるっぽい、
うん、あったりなかったり、
うん、
まあれだそば系とまた なんか卵なんか 2,3 個あるよねあれ。
あそうなんだ。
だって黒いやつあるじゃない。
黒いやつある。
でも透明のやつあるじゃない。
透明のもあるね。
でまあ、細いほんとパスタみたいなのもあるじゃない、
はい、
ちょっと色合い的には透明までいかない。違うでしょあれ、
はい、
ああいうのも全部揃えますよはっきり言って冷麺専門店は
あんまり味の差がないですよね。
いやいやでも
麺自体に味ないじゃないですか。
それはだからね
結構
焼肉の後に食ってるからもうわけわかんなくなってる
の。あ確かに味覚がね、
そう
もう一回バカになってる
から。バカになってんだから違うんだよ。いきなり冷麺食いに行けばいいんだから。
そうな
の。そうするともう全然違うっていうのがこう分かってこう深みが出てきて、うん、だからそこになんかこうブランディングが生まれるわけですよ
ああなるほどね。
冷麺専門店
だからか。俺そだからその焼肉屋さんで食べた後に冷麺、うん、まあ食べたことももちろんあるんですよ、
はい、
食べた時に感想は、うんうん、あれこれなんかゴムみてえだなっていう感想なんですよなんか美味しいって感想があんまりなくて、
あ
ゴム食ってるみたいだな。
いやほんとね、ほんとにうまい冷麺食ったことないからそういうこと言う冷麺専門店で食ったら全然冷麺のコンセプト変わるから。
おそうなんですか、ね、
そこの冷麺専門店で行けば、って言えるじゃないですか
まあね、そうだよね。
だから冷麺専門店俺まだ結構天下取れんじゃないかと思ってるんですよねないですよね。なんか誰もチャレンジしないんでね。
盛岡では見たことがありました、ま、
いや本当だ
専門店、ね、
そうでもあれってもう盛岡冷麺
じゃん、はいはいはい、っていうブランドですよ、ね、
だからあの盛岡冷麺の店で、うん、そのあの黒いやつとか出てこないんですよ。
あそうなの。
炙冷麺も出てこないんだよ。
あまあ出てこないです、ね、
冷麺専門店じゃないから、
はいはい、
でもパスタ屋行ったらいろんなパスタ出てくるじゃないですか。
確かに
五右衛門行ったら
いやまあ行かないですけど
五右衛門行ったら箸で出てくるじゃないですか。箸
で出てくるんですよね、はい、
カプリチョーザ行ってもあるわけですよ。
ああはいありますね、
まあ、サイゼリアでもあるわけですよ。
ありますね、
イタリアンとか行けば、うん、パスタいっぱいあるじゃないですか、うん、それと同じでもう冷麺の、うん、もうあらゆる冷麺がある。
うーん
あなたの冷麺感を変えてしまうほどの冷麺チェーン店、
うん
ゼロっていうね
例だけに、
はい、
そこだけシャレ
ゼロ行ったお前って。
そこだけ
いやゼロね舐めてたけどめちゃめちゃ腹いっぱいになるよあれっつって。大盛り固めのね、うん、油多めっていうあのゼロむちゃくちゃうまいよっつって
冷麺の概念じゃないなやっぱりな
やるんじゃないか。誰か攻めてほしいんですよね。だからね、だからカレー専門店とかさ、うん、いろいろ専門性を持って
すごい、ね、
一点突破でチェーン展開してるじゃないですか、うん、皆さん、はいはい、冷麺いけると思うんですよ。本当
パンチがないからなやっぱり
だからそこがもうチャンスじゃないですか、
うん、しかも、もう一つ疑問だったのが、はい、あれもうあの 韓国風の焼肉屋さんに行くと、うんうん、その冷麺頼むと、はい、ハサミで麺を切ってくれる、
ま、切りますよ、
ザク
ザク万能バサミで
ね、
ザクザク切りますね、はい、
あれそもそも歯で噛み切れないからハサミで切ってますよね。
まあそうですよね。
ですよね。
食べやすくしてる、あれはあのおばちゃんの優しさを食べてますからね。
そもそも噛み切れない麺って何なんだってすごい疑問なんですよ。
あ、いや、
それ食べちゃいけないんじゃないのって。噛み切れないんだよ。
さっきから、はい、冷麺輪ゴムと勘違いしてない。
いや、だから本当ゴム切ってるようなザクザクって感じがするじゃないですか。いや、
肉だって切ってくれるんじゃない、だって。
もう切ってくれます、
ね。肉もまあだから、まあ、そう、弾力がある、いいよ。
肉は噛み切れますか。
まあ、顎を鍛えてるのよ。食べると同時に。
ああ、そうなんだ。
まあでも村ピー、確かにちょっと韓国のその冷麺のイメージがやっぱ強いと思うんで。はい、
そうですね。
はい、いや、もうちょっと日本のなんだろうな、牛角とかさ。
はい、
いや、もう普通、うん、なんかいろんな焼肉屋の、うん、なんか日本っぽい冷麺、
うん、
あのキムチもね、
うん、
韓国風のキムチってあるじゃない、
うん、はい、
あれよりも、
はい、
日本人の、うん、日本のこう味覚と舌で、はい、はい、一番うまいキムチって
はい、はい、
あのコクうまなんですよ。
何ですか、
これはもう皆さんこれ知らないと思うんで。
知らないです。
一応言っときますけど、はい、キムチいろいろある中で、はい、一番うまいキムチはって、はい、これコクうましかないんですよ。
コクうま、
コクうま一択なんですよ。
そういう商品名なんです
か。コクうまっていう、そう、
はいはいはい、はい、
あのコクがあるのよ。
ああ、なるほど。
あのキムチの白菜で唐辛子でシャキシャキ、
はい、
なんかちょっといいスーパーかなんか行った日にはですね、
はい、
あのこうなんだろう、本当に白菜をガシャッガシャッてでっかいのを切りましたみたいな、そういうキムチあるじゃない。
はいはい、
あのぐちゃぐちゃになってるキムチというよりも、はい、もうこれ見てください、うん、でっかい白菜あるでしょ、うん、これをつけましたよ。そして3つに今切ってます。
はい、
そしてそれをそのまま入れて、はい、はい、どうぞ、高いですこれっていうアピールしてくる、
はい、
あの結構高めのキムチあるんですよ。
はいはい、
あれ違うんですよ。
あれじゃないんだ。
コクウマが一番うまいんです。
コクウマって分かんない、分かんないけど、見たことないけど、
コクウマってどっかに今大体売ってますよ。
はい、あ、そうな、
どこが作ってるのか知りませんけど。もうぐちゃぐちゃなのよ。
はいはい、
で人参とかいっぱい入ってるね。でそのなんかもうシャキシャキ感というよりもちょっとこう、うん、
なんしんなりしてる、
しんなりしてるし、うん、なんならとろみがあるのよ。
とろみ、
そう。でもあれが日本人にとっては一番うまいキムチなんです。みんな気づいてない可能性あるんで一応言っておきますけど。
それを冷麺に入れるの？
まあ、それを冷麺に入れてももちろんうまいんだけど、
ね、
いやだからその日本っぽい冷麺っていうのがあるんですよ。日本人にとってのいいでしょこれっていう、その微妙なところが結構あるんですよ。
あともう一個ちょっと疑問っていうか、
はい、
うーんと思ってるのが、
はい、
スープ、
まあ、まあスープね、うん、
あれ酢じゃん、ただの酢を薄めてる感じじゃん。
まあまあまあ、その水、氷と一緒に入ってくると、
はいはい、
単なる水じゃねえかなっていうふうに思うような店もありますよ。
そうですよね、は
い
は
い、まあまあまあ、スープと言っていいのかっていう、
ね、あれスープじゃないですよね。
いや、
あれ飲まない、
鉄のスプーンでね、
はいはい、
混ぜながらキムチ入れて、
はい、
で、まあ、酢も入れますわ、
はいはい、
でそれで酢、水、キムチとして飲みますよね。
はいはい。美味しい？
いやいやいやいや、まあさっぱり、
さっぱり、
さっぱり、
あ、
うん、いやだからそんなもんじゃないよ僕の。そのゼロは、
ゼロは違う、
僕のゼロはもう完全にスープですよ。
あ、だし、
もうむちゃくちゃ、もうだからあの途中でやめますから、夕方ぐらいにスープ切れたら。冷麺屋は、
あれそうな
ん、ゼロをやめちゃうんで。
あ、そうなんだ、
はい、ちょっと今日もうスープこれ以上やっちゃうと味落ちるんで、
あ、
今日これもうあと3杯で終わりですっつって。
あ、それをこだわってます、ね、
それはもうめちゃめちゃこだわります、ゼロは。なんで
ただの酢じゃないの、
バズりますよ。うわー、俺の目の前で
終わったっつって、
ゼロいけず収穫ゼロ。バズりますよ。SNS マーケティングもしっかり。攻めてほしいんですけどね、冷麺専門店。
映えない、
冷麺のデパート
ね。ならない。
すごいもんもそこもなんかこう出てきた瞬間に、もうそのなんだろう、こうなんかこう砂糖アートみたいな、なんかこうパリパリした、
はい、
インスタ映えする、
はい、
そういうのもつけますから。ね、
あ
もう出た瞬間にファンタジー、
はいはい、
こんな冷麺初めて。
そうなんだ。
そういうもうとにかくもう冷麺専門店なんで、ゼロは。
冷麺にそんなに思い入れがないからな。
いやいや、そこが本当にね、
うん、
もうみんなが冷麺知らない人いないからね。まず認知は取ってる、ま
あ、確かにね。
でしょ、
大人だったら知ってるね。
そうでしょ、
冷麺は、
うん、だからそこで専門店なかったら、
うん、
だってやってたらなんか一番そこがすごそうってなるじゃん、
うん、
あれメロンパンとかカレーパンもね、
うん、
あれ専門で作って、
うん、
やってるからなんかあそこはうまいんじゃないかって言ってなんか勝負して勝ってる人たちいると思うんですよ。バームクーヘンとかだってさ、もう専門でやったりとか、
まあそうです
ね、勝ってる人たちいるじゃないですか、
はいはい、
だからもうみんなが知ってて、ね、認知はあるけど、
うん、
ブランドがないところ、
うん、
こうもう冷麺しかないんですよ。
まあ確かにマーケティング的に言われちゃうと確かにそうだけど、
もうゼロ絶対いけると思うんですよね。
認知はあるけど、こうなんだろうな、食べたいっていうインサイトがないんですよ。もうどうしても食べたいんだ
って。インサイトがないか。
インサイトがあんまり
広告用語バンバン出てきますけどね。インサイトをどう作るかですね。
そうなんですよ、ね、
冷麺に対するね、いやそこをやっぱり変えていかなきゃいけないですよね。世の中の冷麺に対する、
はいはい、
で最後に、
うん、
これつけます。じゃあ食べ終わったら、
うん、
スーッとするタブレットついてきます。お土産でハッピーセットみたいな感じで。これでちょっと最後に、
はい、
はいはい、スーッとしたところもう一回スーッとさせるっていう。むちゃくちゃスーッとしたわこれっつって。
焼肉屋さんでよくありますよね。
はいはい、
それ
よく出してくれるじゃない、
はい、
なんかガムとかね、
はい、
タブレットとか、
はい、
ね、あれを最後渡しますから。
いや僕本当にあれ嫌いなんですよ。台無しじゃないですか。なんかそれまでの味の幸せを一気になんか台無しにしてくれたなっていう。
焼肉の、
はい、
あのこってりした、
うん、
あの炭塩のこれが今俺の口の中に残って、
はい、
それを楽しみながら帰るのに、
はい、
台無しだなお前このグリーンガムっていう。
台無しですよ、ね、
あそっち派ですか。
僕は食さないです
ね。あそっち派ですかね、
はいはい、
あれ一応やっぱ焼肉なんとなく匂いが寄ってこれでリセットしてくださいっていう店からのまあ一つのこう気の利いたアフターサービスなんですけど、それ台無しです。
余計なことすんなって感じです。
これとともに俺は帰るのに。なるほどね、
はい、
いや何の話でここまで来ちゃったんだって話なんですけどね。こんなに話する、しかし冷麺で。あ、新入社員からここまで来たんだね。
新入社員から
来た。いやいや、こんなとこまで来てしまいましたね。本当、はい、毎年、話してる内容ないですけどもね。はい、1週間いろいろありましたって話なんですけども、
はい、
なんですかね。あ、まあそういう意味ではだから新入社員新しい出会いもありますが、
はい、
ね、うん、まあここから新たな旅立ちというか、うん、
はい、
ね、まあ、別れもあるということで、
うん、
ウェザーニュースキャスターのね、
はい、
さやちこと檜山さんが、
はい、
最後でしたねこの間ね、土曜日
ね。
いやいや、まあちょっと写真が上がってたんで、
はいはいはい、
私も若干バレてると思うんで、
はい、
知らないふりするわけにもいかないんですけども。
いやラストいい番組でした
ね。そうですね、私ら見てましたけどね、
はいは
い
は
い、いやいや、なんかいやなんか最後までいや本当に、うん、なんか彼女らしいというか、なんか翌日のニュースにもなんか号泣とかいろいろと、
はいはい、
出てましたけどね。
あ、そうですね、もうあそこに集まったメンバーで、もうみんなで泣かしに行ってたんですよ。最後の方は。
もうだって、はい、最後のコメントの前に普通にもう、はい、あの表面張力が表面張力があって 笑っちゃったもんね、あの本当に、
はい、そうで
したね、いやさすがだなと思いましたけどね、いやもう本当にすごい温かい感じで、
そうですね、
ね、はい、かなり多くの方も見ていただいたんじゃないですかね、いや良かったですよ本当に、
はい、
うん、なんか最後のところでもなんかすごい、うん、いい言葉と、ね、うん、温かい風が吹いてましたね、
そうですね、はい、で彼女はもう引き続きあのウェザーリポートもなんかいろんなところからしたいっていうふうに言ってくれてたので、
いいですね、
これから更新されるのが楽しみですね、
いやいやいや、はい、ありがたいですね、でもね、うんうんうんうん、本当にね、いや5年半だったかな、
そのぐらいですね、
5年半っていうのももうあっという間、本当ついこの間ギター弾いてた子って感じですけどね、
まあそうですよね、
まあ弾けてはいなかったんです
けども、弾けてはいない、未だにあのギターあるらしいですよ、
あの当時持ってきた、
うんうん、あれ以来弾いてないって言ってなんで撮ってんのって言って
まあでも逆に捨てれないんじゃないの、
ああ思い出、ね、あれで受かった、
普通にメルカリとか出せないんじゃない、邪魔だなみたいな感じで、あ、まあ、あれで人生が変わったみたいなもんです
からね、あのギターだもんね、
そうですよ、いやいやいや、まあでも本当素晴らしい、なんかね、
はい、
まあ、なんて言っていいのか分かんないです、最終回というかね、本当に、久々になんか私もこう、はい、心が温まりましたというか、よかったです、
はい、そうですね、
まあなので、まあ新しいなんか番組とか別に特に変わってないのかな、
4月からニューカマーの2人が、
はい、
それぞれ朝を担当したり夜を担当したりっていうのはありますけど、
はいはい、
番組の構成自体は変わってないですね、特には、
なんか1日に、
はい、
なんか腹話術みたいな企画をやってませんでした、
エイプリルフールですね、
あ、エイプリルフール企画なのか、
エイプリルフールネタで、
ええ、
その外側と中身の声が入れ替わってるって、
なんか番組始まって、
はいはい、
出てるキャスターがなんか喋ってるようで、うん
はい、
横でアイリン喋ってるみ
たいなそうですね、
あれね、あれなんか毎年恒例なんですか、
毎年ネタでやってます、
ね、ネタでやってるんですか、
ね、
はい、今年は
今年は小川キャスターの中身をアイリンがやって
る、中身をアイリンがやってるっていう、はいはい、中の人的に、
はい、
がキャスター、まあ妖怪描いてる子ですよね妖怪よく描いてる、妖怪キャスター、
はいはいはい、はい、
なんかあれですよね、はい、なんかそういう漫画好きですよね彼女、
そうですね、なんか独特な世界観が好きみたいですね、
ですよね、
はい、
なんかそんな話をすっごい最初に入ってきた時にしてたのを今思い出しました、
うんうん、はい、研修でよく妖怪の話してたんですよ研修の時に、研修のフリートークの話の時に、
フリートークでね、
そうそうそう、はいはいはい、東北出身なんで、
うんうんうん、
東北のその妖怪の話みたいのをよくしてて
じゃあ、
はい、
そのもうそもそも本人の中に妖怪は備わってたんだ、その当時から、じゃあ
そうですね、
お、
はいはい、
持ってたんですかね、じゃあね、
持ってました、
もともと引き出しとしてね、
持ってましたね、もともと好きなんじゃないかな、だから、
いや、はい、まああれなんかその妖怪ってやっぱりその土地の、
はいはい、
まあその気象とか災害とか、
うん、
なんか文化とか、
はい、
やっぱそういうのをやっぱり持ってるじゃないですか、
そうです ね、はい、
なのでなんかそれはそれでマッチングはいいなとは思うんですけどその天気専門番組にとってみるとね
あ本当ですか、
めちゃくちゃ妖怪いいじゃないですか、
その視点はなかったですね、
めちゃめちゃマッチングいいですよね、だからもうこれから全部妖怪出たらいいんじゃないかな、うん、妖怪の番組、
ああ認知どうなんだろうな妖怪の認知はあ
る
の
かな、妖怪、いや妖怪はインサイトありますよ
インサイトはありそうですね、
妖怪のインサイト結構ありますよ、やっぱりなんか潜在的に怖いとか、なんかそう妖怪、うん、そうか妖怪はコンテンツとして意外に日本が強いかもしれないですよね、
うん、そうですね、 ありますもんね。
よくよく考えたら、まあ、ゲゲゲの鬼太郎ももちろんね、うん、そうですけど、
うん、
意外にだからそうだよね、うん、あんまりヨーロッパで妖怪っていう あのビジュアルあんまないんで、
うん、
ゴースト、なんかゴーストゾンビ系なので、
うん、
あんま被んないですよね、うん、妖怪とは、
うんうんうん、ちょっと違いますね、
うん、ああ妖怪いけるじゃない、妖怪行こうよ妖怪専門店勝てると思いますよ、妖怪インサイトあるから妖怪妖怪勝負かけないかな、誰か専門店で
何を売ってんのかは分かんないもん。
いやだから妖怪もう全般的に、はい、そのフィギュアとかではなく、
はい、
やっぱコンセプト的に妖怪という文化で、
うん、
その洋服とかね、
うん、
ええ、なんかそのなんだろう、本当にこうノートとか、
はい、
もう日用品から全てこう妖怪テイストになるっていう、
は
い、ええ、でそこに何かこう意味があって、
はい、
ええ、これで書くとこういう時にこれで書くといいとかさ、ええ、全部ストーリーを持ってるんですよ。
あ、なるほど、
ええ、妖怪一択、
あ、
ええ、もう楽しそうじゃないですかそれ。
そうなんですかね、
ストーリーいっぱいあって。
あんまり憧れないですけどね。
まあ、そうですかね、
妖怪には
ほぼあのサンリオと同じぐらいの感覚でいろんな妖怪が出てくるっていう
キャラクター性は確かにありますけど、
すごい妖怪のキャラで、
まあ、
はいはい、お子様喜びまくり
怖がっちゃうよね
そこ一点突破いける気がするんですけどね。
そうですか、
ぜひね、うちの妖怪キャスター広めてほしいですね。
いや、そうですね。
まあでもね、この今の世の中ね、もう情報があまりにありすぎる中で、
はい、
結構一点突破あると思うんですよね。
あ、確かにね。
なんでも強いよね、キャラクターという意味ではね、
はいはい、
なんかそういう形で上田さんも、まあ、天気という意味ではね、
うん、
一点突破感はありますけど、
うん、
プラスアルファでなんかいろいろあるんじゃないでしょうか、
はい、
うん、はい、あとはね、お知らせ今日特になかったかな。もうあっという間に1時間だね、本当に。
あ、そうですか。
え、これ本当にもう1時間経っちゃう、これずらからないと。今日もなんか変な時間だからね、なんか今週もなんかスケジュールめちゃめちゃだね最近。
まあ
まあちょっとしょうがない、ね、もうね、
年度末っていうのもありますし、年度末じゃねえや、
師走ですからね、もう忙しい忙しい、
違う4月か
、
はい、
まあでも、はい、そんな感じですかね。あとは、はい、言っとかなきゃいけないことは特になかったかな。もうちょっと忘れちゃったけど、
うん、
僕のノートには何一つ、
うん、
はい、書いてないんで、
そうそう、
なんて書いてあるんだこれ、自分で書いて忘れちゃってんだもんこれ、読めねえなこれ、豆腐違う、あ、ドックって書いて、あ、人間ドックの話か、あ、まあそれは、あ、人間ドックね、うん、あ、そうか、毎年それやってってたから一応僕の健康情報として、
はい、
いや全然良かったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、あと2分ぐらいなんであれですけど、
はい、
僕はやっぱり胃カメラ毎回チャレンジしてるんですね。
そうですよね、
はい、
でより太いの、
より太い、いやいや、そっちじゃなくて、
そっちじゃな
くて、そのおえおえっていうのを可能な限り少なくするチャレンジをやってまして、
はい、
ちょっと新しい領域に、
うん、
いよいよ到達しました。
え、
私の胃カメラ人生が。
まさか、
はい、
はい、
これまではこう結構その看護婦さんみたいな付き添っていただける、これ、
はい、
2人1組でやってくるんですけど、
はいはいはい、
そういう人たちに、
はい、
大丈夫ですよ、リラックスしてくださいねってこう背中さすられながら
、はい、はい、
ちょっとたまにおえって言いながらやってたんですけど、はい、今回完全にですね、
はい、
調整が万全でして、
はい、
もう入れられてるところから取られてるところまで、
はい、
もうほぼほぼノーミスでいける、ちょっと入るときにうってなったぐらいで、もう相当なベテランの領域というか、
おう
むちゃくちゃこの石橋さん今回、
はい、
リラックスしてる、
はい、
この人は、
はい、
もう何もしなくても、
うん、
もう大丈夫だっていう状態になりまして、いつもあの慰めてくれるおばちゃんがですね、
はい、
他の仕事してたんですよ、その技師みたいなこうやってくれるお兄さんがいいんですけど、
はい、
メカニカルを、
はい、
その人はもちろんやるんですけど、
は
その人がやってる間でおばちゃんがいろいろとこう、うん、和ませてくれるんですけど、はい、その人違うなんか書類みたいなのを取りに行って、うん、ええ、あのもう一対一になったんですよ。
おっと、もう大丈夫
って。もうだからこの人はもうやっても逆に言うと仕方ないというか、私がいらないと、うん、ならば違う仕事しようみたいな、うんうん、ええ、その領域まで僕もいよいよ到達しまして、
はい、苦しくない。
いや、ちょっとは苦しいんですけど、うん、ただ負けたくないんでそこは、うん、ええ、終え1回で、うん、これ減点1なんで2回やるとこれダウンしたので一緒10対8
あ、なんだ、ダウンになるん
だ、ダウンになります。あれはそれ3回やったら TKO なんで。
ああ、なるほどなるほど、
ええ、なんでそれをもうほぼほぼフルマークで今回勝ったんで、
はい、ええー、はい、
だから次回はもうだから
自分で入れる次回は
いや、もうそれで
おっおっつってい
や、それ行きたいですよ、もう
自分で
先生俺やらせてくださいっていうふうに今度言おうかなと思ったんですけど、いけますから私、
いけますかね、
自撮りですっつって自撮りで行こうかなっていう、いかがや、そんな領域に達したっていうね、はい、一応ご報告もしとかないんや、どうなったんだお前1回目だってね思ってる人もいないと思いますけど、さすがにね、はい、はい、ということで、はい、皆さんも健康に気をつけてですね、
はい、
はい、また1週間後お会いしましょう。それではまた来週まで、お楽しみに、
はい。